1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready? こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今なんか片言でしたけど私も
いやこれあえてやっぱりね、これはあの AI に歯向かっていかないといけないので。
そういうこと、
うん、不完全を目指して。最近さ、俺ポッドキャストでさ、うん、青森県人しか出ないっていう番組があってさ、青森、津軽弁でずっと喋ってんだけどさ、
そこに
来るゲストも青森の人しかいない。
面白い、分からんやん。
いや分からん。
じゃあミツさん、ちょっと名古屋弁でここからさ話しても、私は甲州弁で話します。
それはどうややりにくいかや。
分からんじゃんね、方だよね。じゃあ進めて。はや進めて。ちょっとなんか何弁なのか分かんなくなっちゃった。
何だったっけ、何の話をしたの、
はい、ということ導入の話。
ああそうね、だからネットフリックス話をしましょうよって言ってたんだけど、全然話違いましたけど。
そうだよ。
無理やり入れなくていいから。ネットフリックス話、何沙織ちゃん。
あ、私、
俺最近さ、俺がしようと思ってたのは、
うん、
ブレイキングバットって多分もう10年前ぐらいかな、これ。
この前ミツさん言ってなかったでしたっけ、ブレイキングバット見てる、違った？
あ、そう、もうそれがやっと見終わって、
おお、
もうなんかはあ見たったわっていうこの達成感がもう5シーズン5でだから60ストーリーぐらいあるんじゃないの。
え、そんなに長い。
多分長いでしょ。
やっと長い、
やっと終わったわと思って、ちょっと達成感を感じて。
それは長いわ。
いるっていう話なんですけど、まあでもめっちゃおもろかったっすわ。
で次はその初恋を見るってやつ。
あ、そうですね、そうですね。まあ多分俺毎回泣く自信あるんだけどね、あの、あれ
どう思う、
あのファーストラブが流れただけでもそれはいいんですけど。
ネットフリックス、あのミツさんはそのドラマ派じゃないですか。
うん、まあ映画も見るけどね。
あ、映画も見る、うん、我が家はですね、リアリティショーとドキュメンタリー派なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
だからリアリティショー系か、もしくは、
うん、
ドキュメンタリーの、まあ、クライム系、犯罪とか、うん、あとカルト集団の話のドキュメンタリー追った話とか、あとまあ薬物の系の犯罪のいろんな昔のヒストリーの話とか。
まあ面白いよな、それは。うん、
そうそうそうそう。
なんかおもろいなった？最近
はね、ちょっと感動するやつはSurgeon Cutって言って、
うん、
Surgeon ってあの外科医のサージェンのカットする、
うん、
切るってやつの何話か目に、私あのお客さんから教えてもらったんですけど、すごくいいよって言われて、
うん、
あのメキシコ人の移民の人で今脳外科医の先生になってる、アメリカの、すごい病院の脳外科医の先生になってる人の話なんですけど、
うん、
で今その脳外科医やっててこんな難しい手術してるんだっていうところから入るんだけど、実際は彼がメキシコから自分で壁、国境の壁、
国境の、うん、
自分を登って
超えてきた人なん、来て超えてきたようなタイプの移民なんだけど、
うん、すごい。
彼が超えてきたのも多分二十歳ぐらいになってからなんですよ、
うんうん、
それまで全く英語とかも喋れなかったけど、もうなんかそういう風に超えてきて、最初は農民というか、まあ、農家の手伝いみたいなところで働いて勉強して、うん、ハーバードの医学スクールに入って、うん、
そっから
脳外科医になって、ものすごく地位も技術も確立して人助けもしてるっていう話で、うん、
すごいね、
考えられないなって。英語だって全く多分話せなかったのにね、
うん、
ちょっとおすすめです。
うん、その何超えてくるところら辺は別にストーリーの中に出てくるわけではない。出てくるの、
ね、その人が自分でそっち側に帰ってこういうふうに超えたんだよとか、そういう話をしてくれたりとか。
ああ、なるほどね。へえ、
うん、振り返ってね。
サージェントカット、
サージェントカット、
日本でも見れるのかね。それは
多分あるんじゃないですかね。
うん、あ、じゃあちょっと、
ね、そんな感動的な、
じゃあファーストラブ見終わったら見ようかな。
あと、ミツさんのおすすめのファーストラブ皆さんはどうですか。
いや、俺はおすすめっつうか、まだ俺1個しか見てないし、
あれよかった、あれはよかった。
あ、そうなんだ。
はい、
まあそうですね。
そうだ、ミツさんにこの前おすすめしてもらった、あの舞妓さんのやつも見ようと思ってるところです。
あ、あれもね、面白かったですよ。
そうそうそう、うん、はい、さっさっさっさ、はい、本編入りましょうかね。
はい、
はい、一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語ですが、今日はアメリカでダンサーとして活躍されていらっしゃいます島津愛さんのインタビューの最終回です。
はい、愛さんにもですね、実は AI の話を振ってみたり、まあ未来、はい、まあ、例によって未来を意識したお話だったですね。まあ、あと、うんうんうん、食生活の話だったり、うんうん、あと何したっけ、まあ、あとはやっぱり思い出の曲ですよね。その仕事にも多分だいぶ関わってくるとは思うんですけど、うん、
はい、
うん、と、あと愛さん、ね、が最近入れたというタトゥーの話、最後に、
うんうん、
エピソードと一緒に聞いてます。
はい、では聞いていただきましょう。
はい、あなたにとって幸せって何ですか？
そうですね、これもファッと考えて難しいですよね。
そうですね、
幸せ、そうですね、やっぱり自分がやりたいことをやってる時が一番幸せって思うかな。
それはダンスしてる時ってこと？
ダンスしてる時だけど、やっぱり他のなんかこう自分のこの作品を作ってる時とか、うん、自分がやりたいことをやってるダンスかな、うん、やっぱりあんまり仕事でダンスってやっぱりちょっと変わってくるっていうか、やっぱりね、幸せじゃなくてやっぱりね、きつーと思うことが多いので、
まあ、プロとして仕事としてやる場合もあるって
ことね。プロとしてやる時はあんまりこう、あ、幸せって思う時は、
うーん、
本当にリアルに言ってしまうとちょっと少ないかもしれないですね。だからその自分がやりたい、自分の好きな音楽で自分の好きなように踊っているって時がやっぱり一番楽しいな、幸せだなと思うし、やっぱりダンスじゃなくてももう本当にただ単にね、家で、
うん、
なんだろう、自分の犬と、
うん、
旦那さんとゆっくりテレビ見てる時とか、うん、もう本当にそういうだけでも幸せだなと思う時はありますけどね。
うんうん、ちなみに成功とは何ですかっていうのも聞いてるんですけど、成功していらっしゃいますよね。
そうですかね。そうですね、やりたいと思ったことをやれてたら成功なんじゃないですかね。
うん、うん、それはじゃあお金稼いでますよとか、こういうでかい仕事してますよとかに関わらずということですか。
関わらず、 自分がやりたいと思ったことをできてれば成功だと思います。
じゃあ愛さんは今こう成功し、自分で成功してるなっては思いますか？
思います。
なるほど、素晴らしい。まあね、いろいろね定義があるんでね難しいですけど、
まあでもそう
ですね、そうやって肯定できるっていうことはまあ素晴らしいなと思いますよね。
あね、難しいですよね、やっぱりね、お金とか関わってくると、何が成功かって思いますもんね。
じゃあ次の質問なんですけど、まあなんか未来を意識して自分に課していることというか、まあ習慣化していること、継続していることっていうのが、まあこれの聞く意図は、今ダンスをやってて愛さんみたいになりたいなって思ってる人がそれに近づくためのヒントにもなればなと思って聞きたいんですけど。
ああ、なるほど。
うん。
継続してること、そうですね。とりあえずまあダンサーとして、職業がダンサーっていうこともあるので、とりあえずね、あの体は常に動かしてるようにはしてます。なんか特にこの年になって気づいたのが、止まるとさらに怪我しやすいっていうか、なんか前はダンスしたら、ダンスした分だけその分、こう、お休みしてる時間も必要で、体休ませといてとかっていうのも、もちろんあるんですけど、一回あんまり体を動かしてない時が続くと、そこからまたさらにこの、動ける状態に戻すのが大変になってくる、プラス、そっちの方がね、怪我しやすいことに気づいて、どんなに、まあ、休むこともすごく大事なんですけど、その間になんかちょっとでもいいからこう、ちょっとしたエクササイズするとか、ヨガするとか、なんかこう、常にこう体を動かしてることを継続するようには、もうそうだね、習慣化するようにしてます。
なんかそれルーティーンみたいなのあるんですか？
そう、まあ自分的に、こう、まあちょっとジムに行ったりとか、あとヨガも好きなんですけど、それをちょくちょくやってると、なんだろう、このいざこうガッて踊んなきゃいけない時に、そこまでその自分のなんていうんですかね、体の
調整をしなくても、まあ、
調整をしなくても
すぐに対応できるってことですね。
そうですね、それはなるべくするようにしてます。でも結構それはもう30過ぎてからの話なんですけど
やっぱそれまではいけてたんだ
いやそれまではもうもうね、ウォームアップなんかしなくても、ガンガンって全部いけてたんですけど。
あ、そう。
やっぱりね、できなくなってくるので、だんだん。
いや、でも、そうですよね。やっぱさすが、こう筋肉がすげえなって見えるんですけど、この映像を見ててもね。
あ、本当ですか？違います、やっぱり。何か。
いやいや、めちゃくちゃ鍛えてんだろうなって思いますけどね。
鍛えてないんですよ、それが。
あ、そうなんだ。すごいですね。
本当に、基礎的な、もうちょっとこう、なんていうんですかね。なんかもう、筋トレというよりは、どっちかっていうと、こう、シュランプニングって、なんていうんですかね。
しなやかさ？
メンテナンス？
ああ。
メンテナンスメインって感じですかね。怪我しないようにするような筋トレみたいな感じしかしないんですけど。
ちなみに食生活とかっていうのはなんか気をつけてたりします？それともあんま気にしてない？
食生活、私でもお肉食べないんですよ。
おお、ゼロっすか？
ゼロです。
ベジタリアン。
あ、でもね、お魚は、やっぱ日本に帰った時はやっぱちょっと、我慢できないというか、まあ、ね、やっぱりフレッシュさが、新鮮さが違うし、全然、あそこまでなんかすごく厳しく気にしてるっていうわけではないんですけど、お肉は結構前から食べてなくて、でもそれも、なんかこう、体のためにというよりは自然にこう、食べなくなったっていう感じなので、そのなんか、すごい急なこの変化とかは分からないんですけど、でもやっぱりね、体が重くなりにくいなとは思いますね。なんか踊る前とかもうがっつりとか食べられないですもんね、もう。
まあ、確かに。
重くなるし。眠くなるし。
何食べてるんですか？素朴な質問ですけど。
いや、でも。
まあ、野菜ですか？
野菜、でも炭水化物とかやっぱ結構多いですよ。好きなもの。麺類、ご飯類、パン類、大好きです。
へ
に野菜とたまにお魚みたいな。
へえ。
感じですかね。
そっか。まあ、タンパク質も取らないとね。
そうですね。
体使って動かしてるし。
うん、そうですね。お豆腐とか、納豆とか豆とか、そういうのでね。なるべくは、難しいですけど、ね。
結構でも、量を多く取らないといけないんじゃないですか、そうなると。そんなこともない。
そうですね。でも、そんな食べる方でも、いや、でも食べる方かな。日本、多分普通の日本の、日本で暮らしてる方に比べたら、多分全然め、あの、すごく食べると思います。
なんかそれはダンス始めてベジタリアンになったとかなんですか？昔からお肉食べないとかな、どういう感じなんですか？
あ、昔は全然食べてました。あのね、旦那さんが会った時にもうビーガンだったんですよ。は
い、あ、へえ。
そう。で、まあ、影響されてというか、でもよくよく考えたら私も昔から魚メインが多くて、お肉を食べることがあんまなかったんで、そこまで。そんなになんかこう、お肉食べたいっていうのがなかったんですよ。なのでそこからじゃあ、やっぱりね、行くレストランとか、やっぱり一緒になってると
決まって。まあそうですよね。
で、私も別にお肉食べなくてもいいかなという感じで、自然にそこは切れたって感じですかね。
まあそれで、ちょっと体軽くなったかなって思った時もあったんですかね。
あ、ありますね。やっぱり、ね、こう、食べた後にこう、あの、こう、ドンってこう重くなる感じはないかなと思います。
ちなみにお酒は？
あ、お酒大好きです。
なんか良かった
そこは注意してないです一切
なんか良かった今
そこは逆にあの気をつけなきゃいけないとこだと思います私は逆に
お酒飲んでも別に肉食いてとかはなんないんですね
なんないですね多分な、そうですねもう長いからですかねやめてから
まあまあそれはでも体が合ってんだろうなきっと
確かに。
会ってない人もいるじゃないですか、なんか。
ああね、いますよ。あの、絶対、あの、やっぱりね、あの、あの、赤い肉というか、その、血液型によってまた違うとこもよく聞きますもんね。絶対、あの、食べておいた方がいい人とか。
そうですね。
ね、人によって違いますからね。
なるほど。じゃあ、ちょっとそろそろ終盤ですけど、あの、直近の目標や挑戦したいこと、将来的なビジョンを伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね。やっぱり最近新しいことを始めて、もうちょっと、そのアクティングというか、演技する方は挑戦したいと思っております。
なるほど。そのなんか、また新しい喜びみたいなのがあるんですかね。ダンスと違った。
ねえ、でもあそこまでアドレナリン出るもんないと思いますけどね、もう。
そっか。
だからちょっと変わって、あそこまでやっぱりね、こうゾッてすることはないかもしれないけど、やっぱりツアーを一生でできるわけでもないので、やっぱり体力的にも。
そうだそうだ。
他に何をしたいときって、だからやっぱそう思うと、あの、マーシャルアーツとかやってると、ちょっと違う方向でもしかしたらもうちょっと映画とかそういうのに使われるかもしれないけど、やっぱりでも楽しいなと思うので、やっぱそういうのを活かせたような映画とか、できたらいいですね。ダンスを活かせるような映画とか。
確かに確かにそうですね。
は、挑戦したいし目標かなと思います。
確かにな。まあでも、ダンスってなんかこうやっぱ会場ステージでさっきおっしゃってたみたいなそのゾワってなるのもその時の空間があってこそじゃないですかお客さんがうわーってなるところ、だけどそれとは違ってその女優さんとかの仕事ってなんかまあ作品としてそれが残ってもう何回も何回も多分 何十年もね残ってそれを見てもらえるっていうのはまた違ったでねこう伝え方みたいなのがありますもんね
そうですね、そうですねそれはやっぱ違うとこだけどいいとこですよね、その残っていくっていうのは、いいなと思いますね、
なるほどじゃあちょっとこれから女優としての活動が見れるわけですね愛さんの
とか言ってまたツアーに行ってたりして
まあまた分泌してるんだと思って
あれまた分泌されに行ってるよこの人ってなるかもしれないのでそこはあまりご期待せず
まあいいですよねじゃあちょっとね今からそのダンス多分やってる人でね多分たくさんいるし、まあ、生徒さんとかもいると思うしあの愛さんみたいになりたい人に向けたちょっとメッセージですね若い世代、まあ、特に日本在住の方をちょっと意識してメッセージをなんかいただきたいんですけど
はいそうですねなんかもう考え すぎないでまず行動しちゃった方がいいかなと思います。やっぱりなんかこれしたいとかあれやってみたいとかってやっぱりみんなあると思うんですけど、夢とかダンスもそうだし、
うん
もちろんねアメリカに来てダンスしたいとかっていう方もたくさんいると思うんですけど、うん、もうなんか考える前に、うん、まあもちろん現実的なこともたくさんあると思うんですけど、もちろん、ね、お金の問題とか、ね、いつ仕事休めるとかとかそういうのもあると思うんですけど、もうとりあえずもうなんだろう、考えてこう迷ったりとかするじゃないですか。
うん
うん、もうそのもう考えすぎたらどんどんもう考えすぎてっちゃう方ばっかりなので、
うん、
もうこれが自分がやりたいことだと思ったらそれにもう素直に聞いて、
うん、
もう行動してしまうのがまず一番いいかなと思います。
うん、
その夢を叶えるとかやりたいことをやるのに、
うん、
私も今若かったからこそあそこまでポンとによく来れたけど、あれがね、うん、25とかだったら多分全然違ったと思うんですよ。また
考えちゃうんでしょうね。うん、
で今私もその例えばダンスじゃあここまでやって次何やりたかってなった時にやっぱりね、
うん、
きっと自分の知らない世界にまた一歩入らなきゃいけないこととかもあると思うけど、うんうん、やっぱりいろいろここまでやってくるとうわーなんかこう思われるのかなとかって自分でも思ったりするんですけど、なるべくもうあんまり考えないでとりあえずそこにもう行っちゃうっていうふうに意識してるので、うん、そういうことを意識してなるべくねチャンス視野広げていろいろ頑張っていければと思うんですけど、あとね日本そうですね、なんかダンスしてる方じゃなくてもダンスしてる方でもとりあえず世界を見るっていうのはすごくいいことだと思います。
なるほど、
すごくね視野広がるから、いろんな世界の人とか地域とかを見たりするのって、
うん、
別にダンスしてるしてない関係なく、
うん、
私はおすすめしますね。
うん、ありがとうございます。まあちょっとさっきの、そのダンスでもダンスをしてる人ってなんか音楽流れてきたら勝手に体が動き出しちゃうみたいな人多いじゃないですか多分
確かに
それって考えなくても動いちゃえる能力がもうあるってことじゃねえかと今聞きながら思ってたんですけど話を
そうですね多分ね それはそうですよね。自然に出てこなかったら ね乗れないですもんね、うん、
僕なんかそんな恥ずかしくて踊れないし考えちゃいますからね、こんなことしたら俺どうやって思われるんだろうみたいな、ね、でもそれがダンスやる人ってあんま考えないイメージですね。なんか
考えないですね。
とりあえず
もう、うん、
リズム来たから踊っちゃうぜみたいな
何なんですかね。でも多分体に多分入ってるものだから多分自然に出てくる、うん、多分考えて多分乗ってる人って多分あんまりいないと思うん
ですよ。ですよね。ですよね。だからそういう能力もあるってことですよね。ダンスやってる時点で。
そうなんかなんかやっぱ向いてる向いてないとかもあるのかもしれないですね。わ、うん、かんないですけど。でも私は全員みんなダンスできるっていうのは信じてます。うん、誰でも。
あ、本当ですか。うん、僕もなれるかな、ダンサーに。
なれます、なれます。なれます、なれます。
じゃあ、今度、習いに行きますね。
はい。
まあでもね、僕、この間ね、でも僕のお客さん、仕事のお客さんで、40いくつだっけな、まあ、3子なんかな ?5、6か。44、5か。の、僕のもう結構同年なんですけど、が、とある、きっかけで、モーニング娘。のザ・ピースっていう歌あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あれの振り付けを全部覚えてこいっていうミッションになって、めっちゃ練習してて。もうすごい何千人の前で踊ったって言ってましたけど。
え、嘘、すごい。
めちゃくちゃ上手になってましたよ。
いやね、要はね、練習なんですよ。絶対。私はそれをもう信じます。もうどんだけ できないと思っても、これ練習、人って、量っていうか、
うん、反復ね。
回数、そうそうそう、すれば絶対できるようになりますよ。
まあ、めちゃめちゃ笑いましたけどね、最初の頃の動画を何回か送ってもらって今どうっつって
見たい、
めちゃめちゃおもろかったですけどね。
どうカチカチの
おっさんがねだいぶ上手になってたと思う。
しかもそのやっぱ人前で踊るっていうのもまたちょっとね、違うプレッシャーですからね。
うん、そうそう、楽しかったー。すごいすごい。って言ってましたけど。
分泌されてたんだ、じゃあ。
と思いますよ。いいっすよね、でも。まあ、おっさんでもできるってことですからね。
うん、できます、できます、できます、できます。
じゃあ、ちょっと最後ほっこりしたいんですけど、思い出の曲とエピソードっていうのも皆さんに聞いてまして、なんかあったりします？
思い出の曲。曲とかだとね、もうありすぎちゃって、曲とこの仕事がもう。
ああ、まあリンクしてるもんね。
リンクしてる感じなんで、やっぱ一つ、やっぱりその時の曲によっては、やっぱりね、そのツアーで行ってたとかで、うん、その、むしろ曲どころかそのアルバム一個がもう全て思い出みたいな、この曲聴いたらこの時のあれ思い出せて、多分すごくいろいろエピソードがめちゃくちゃあるんですけど、最近ので、パッと思いつくので、なんか、こう、いい思い出というか、なんか、こう、ああってやっててよかったって、まあ、その仕事として。うんうん、っていうものは、ビヨンセの、エイリアンスーパースターっていう曲があるんですけど。
エイリアンスーパースター。
はい。一番新しいアルバムの、私がツアー行ってた時のアルバムで、その曲もパフォーマンスの中の一つに入ってたんですけど。最後の方をもう本当にね、ずっと立って、ただこう、スタジアムの上をずっと見ながら、こう、ホールドっていうかこう、ただ見てこう、止まってるっていうところが結構長い間。
曲の中でってことですか？
振り付けの中で。
ああ、はいはい。
で、それがこの曲だったんですけど。
へ
え。なかなかダンサーって、こう、ステージ上でこう、なんていうのかな。なんですか、何もしてなくていい時っていうのがほとんどなくて、だいたいこう常に見てて踊って、はい、結構激しくして で、気づいたらもうステージ袖降りてるみたいな感じのが多いんですけど、この曲だけは一箇所ずっとどのぐらいかな、多分、ね、10秒15秒ぐらいこうただ単に立ってこう上を見て止まってるっていう
状況の静止するんですね、
時があって、結構それってスペシャルだったなと思うんですよね。その時のその時の本当にもう天気とか人の騒ぎ方とかそういうのがもう全部こう見える感じで、結構レアっていうか素敵な、なんだろう、経験というか、
あ、まあ、その瞬間とかその空間を覚えてるんでしょうね。
なんかそこがでも一番好きだったんですよ。まあ踊らなくていいからとかじゃなくて
ちょっと休憩みたいなじゃなくてね
休憩できるからとかじゃなくて、その時だけきょうもステージ立ってるわってこう考えられる時がこうあったっていうか、あと曲自体も好きなので。
これちなみに「エイリアンスーパースター」ってどういう意味が込められてるんだろう、その異端
なんか他の人と違くてもどうのこうのっていうか、大丈夫、自分あんまりその歌詞にこうこだわっていろいろ聞いたりとかする人じゃないんですけど、あんまり。でも多分そうだと思いますよ。
そうですよね。まあ何かその意味で言うと、うん、この日本からねアメリカに来て、その移民で来てるわけじゃないですか、愛さんも。
そうです、ね、
それでスーパースターじゃないですか
エイリアンスーパースターということで、
じゃあ、ね、だからそれはもうがっちりそういう意味なのかなと思ったんだけど、
いや会いましたね、なんかたまたまです。全然私はただに棒立ちできたからっていうエピソードなんですけど
そうですか、面白いね。でもダンサーにとって棒立ちがスペシャルなんだね。そうだよね。
ないですよ。
そうだよね。
全部もううわーって踊らされて、うん、わーってはけてみたいなのが多い。
確かに
な。なかなかこうスタジアムのこう上をずっと見て15秒静止するっていうのは、なかなか、
はい。僕ちなみにね、ちょっと話ちょっとフリートークになっちゃいますけど、
はいはいはい、
ビヨンセといえばドリームガールズでしたっけ？
はいはい、映画ですよね。
映画がね、なんか俺すごい好きで、あのサントラとか音楽も好きで、うん、あれ良かったなーって思い出したんですけど、まあでもダンスはなかったか、あれは。
あんまりダンサーは使ってなかったかもしれないけど、うん、でもあの3人自体はまあちょっと踊りながら歌うような感じの、あれでしたよね。
なんか、
まあ、あれもでも結構前ですよね。
だいぶ前ですね、もう20年近く前じゃないですか。まあでも、
あの時に日本にいた時だったと思いますもん。
あの時に この人素敵と思って、そのビヨンセっていうものをそんなに知らなかったんですよね。であこれがビヨンセかみたいな感じで思いましたね
いやーね、本当に歌って踊れるって
すごいですよね。 ルックスもよろしいし、
うん、そうそうそう、うん、すごいですよね。あそこまで揃ってるってやっぱり、うん、なかなか、まあ、だからこそあそこまで大きくなったっていうか、まあね、トップアーティストになったんだと思うんですけど、
う
ん、
そう。あとねちょっと気になってたのは、あの AI って今巷でこうよく話されてるじゃないですか。
はいはいはい。
ダンスと AI ってなんかあんのかなって。
いやー、まあ、あるん、この先もっと増えてくるんじゃないんです、うん、
その
増えてくるんじゃないですかね。
まあライターとか脚本家はその AI が脚本書いちゃうから、まあそれで何だろう、ストライキとかもそういう話もあったと思うんですけど、
うんうん、
仕事がなくなるとかね。まああと普通に僕デジタルでやってるような仕事とかもそうだし、まあ曲も音楽作る人も AI が作った方がすぐにできちゃったりするような世の中になってると思うんですけど、でもダンスってさすがに体使って動くから、まあただ振り付けとかは AI が作ったりするのかなとか、ちょっとなんかその辺なんか現場で感じることってなんかあります？
今のところは一回もまだないんですけど、
うん、
でもまあ出てくるだろうなとは予想してます、うん、でも多分人間がする動きと全く一緒のような、例えばあの前のあれでも言いましたけど、パッションっていうのは多分 AI からは、
と
かフィーリングっていうのは多分 AI からは出てこないと思うから、そこだけは多分絶対できないところだなと思うんですよ、うん、コンピューターとかが AI が。なのでダンスを例えば AI が関わってくるとしたら、
うん、
本当にこの大勢のシーンとかで一人の動きをコピーしてペーストされたようなものがバーって、ー映画とかで使われるとか、
はいはいはいはい、
100人を雇うんじゃなくて一人雇って動いたものをコピーしてって、多分それは多分もうすでにされてるんだろうなと思うんですけど、ライブパフォーマンスでは無理ですよね、まずね、
まあ、そうですよね、
うん、だから映画テレビコマーシャルとかそういうもので、まあ、これから使われて、まあまあまあやっぱね、いろいろ影響されるんだなと、だろうなとは予想はしてます、その仕事の数とかね。
まあでも仕事を取られるみたいなことはなさそうですよね。あんのかな。
そうですね、多分完璧に取られるは多分無理じゃないかなと思いますね、AI で。やっぱダンスは、やっぱそこの人にちょっとこのただ単にこう後ろの方でシャシャっていう、なんかどうでもいいような飾りみたいな感じだったら多分別にいいんだろうけど、やっぱりその表現として何かをこう伝えるとか、こうオーディエンスにこう何かこう伝わるような踊りっていうのは多分 AI は無理だと思います、きっと、と信じたい。
いやちなみに、
ですよ、ね、でも
あの愛さんの名前が AI なんですけどね。
そうなんですよ、
英語で書くとね。
よく言われます
言われますよね。すいません、なんか変なしょうもないことを言ってしまいましたけど。で最後にもう一個だけ、
はい、
インスタ見てて、タトゥーをね入れていらっしゃるっていう投稿があったんですけど、
はい、
オーウェルっていう、
うん、
それのこうなんていうんだろう、エピソードをちょっと聞いて終わりに しようかなと思ったんですけど、なんか込めた思いとかがなんか あれば。まあ、はい、どこに入ってるんでしたっけ？
この右の脇腹みたいなところに入ってて、
うん、
はい、まあ、今まで一回もタトゥー入れたことなくて、これが初タトゥーなんですけど、
はい、
なんかね、その去年行ったそのツアーの直後に、入れたんですけど。
あ、結構じゃ最近といえば最近なんだね。
あ、最近です。もうほんと6ヶ月ぐらい前みたいな感じなんですけど。まあ、エピソードとしては、なんかこう、結構その、今回のツアーが特になんかこう、なんていうんですかね、今までちょっと違ったツアーというか、
うん、
なんか結構、その思ったようにっていうか、そのプランしたよう、プランされたようなショーじゃない時が結構いろいろあって、例えば衣装が毎回違うとか、なんか、ちょっと、だいたいツアーってもう最初に決まった衣装って、最後まで一緒なんですけど、
うん、
まあ、変わったとしても1回2回とか、
うん。
ただ今回のツアー、今回前回のツアー私がやったやつはもう、毎回違うみたいな感じで、結構ドタバタすることが多かった
んですけど。あえてそうしてたの。行き当たりばったりみたいな あえてそうなってたんだ。
あえてです。まあ、だそのいろんなデザイナーの方のやっぱりね、衣装を着るとか、
はい、
多くて、やっぱりそうなってくると、ダンサーにやっぱりこう影響出てくるところとかもあったとか、あとスケジュールの部分でもそうなんですけど、結構ね、忙しいというか、バタバタしてたことが多かったツアーだったなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかその大変な時とか、なんかこう、なんだろう、結構そのチャレンジをこう、なんだろうな、チャレンジしなきゃいけないことにこう当たった時に、
うん、
今までの私の性格だと多分その日本のルーツとかその、うん、今も私の性格的にちょっとやっぱ完璧主義者のところがあって、
うん、
こうはこれはこうじゃなきゃダメみたいな風に思うことが多かったんですよ。
はいはい、
なんかもうこういう風に習ってるからこういう風に言われたしこういう風に習ったからこういう風になんなきゃダメ。
ああとかさっきこういう風に言ってたじゃんとかね。
そう、あとこういう振り付けなんだからこの振り付けはこうじゃなきゃダメでしょっていう風に。もうそのもう今までの当たり前をもう変えたくないっていうかもうこうあるべきっていうものを変えたくないみたいないうのがあったんですけど、その今回のツアーで結構それをこう、うん、まあねもう変えなくていいんだったらそれがベストなんですけど、やっぱりそのチャレンジにこう、うん、チャレンジがこう来た時に、
はいはいはい、
それにこうどうなんかもうちょっと軽く考えられるか自分
で、はいはいはいはい、
いやもうじゃあこうしてほしいって言われて自分は今までそうじゃなかったけど、
うん、
じゃあじゃあもう、This is what it is って、なんて言うんですか、うん、なんかもう、
まあ、なるようになるじゃないけど、まあ、
なるように、もうなるようになるしかないから、ここまで来たら。だからもう自分のベストをもうやって、それでもういいじゃないっていう感じの、その、考え方がこう、新たに生まれてきたというか、で、結構私がそれで連続して、こう言ってた口癖が Oh well だったんですよ。
なるほど。
Oh well!みたいな。
あ
まあもう This is what it is だから、もう Oh well, we just gotta do our best みたいな。もう自分のベスト尽くすしかないね、じゃあ。っていう感じの、ちょっと、なんか、うん、なんかちょっとこう、もう大丈夫だよ、なんとかなるよ、まあ、みたいな感じの気持ちになることで、
うん、
ちょっとストレスがなくなるというか、はいはいはい、その前のこの、いや、そんなのがありえないっていうふうに、イライラするんじゃなくて、みたいな感じの意味で。
まあ、開き直りではないけども、まあ、受け入れるってことですよね。もう。
そうですね。
もう分かった、おっしゃってっていう。
うん、そうそうそうそう。
諦めでもないし、開き直りでもないけども、まあ、全部受け止めて、じゃあ、うん、こう、そうだったらこうするわ、みたいな感じで。
うん、そうなんですよ。
考えれるようになったっていうのが OL。 これ日本語で何なんだろうね、これは。
でも OL って多分調べた時に、うん、多分あれそれって出てきました。何でしたっけ、さっき今言って。
なるようになれ、
なるようになる。
ああ。
っていうのが多分一番近い。
うん。
みたいな感じ。
まあでもまあこれはまあまあ別にね、こう英語の表現ですからね、
うん、
まあ Oh well、 そうですね。まあじゃあどうしよっかっていう感じですよね。
そうですね、そうですね、
そう来たか、じゃあどうやって料理してやろうかみたいなね、
うん、そうです、そうです、
スタンスですね、
そうなんです、うん、
まあそれをじゃあ体に刻んで
忘れないようにあんまりこうイライラしないようにっていう、
そういうことね、まあ、そうやってしなやかに強くなっていらっしゃるんですね。なんかそういう意味ではそれタトゥーって僕は入ってないんですけど体にね、
うん、
まあ、アメリカで入れてる人多いじゃないですか、
そうですね、う
ん、そう思い出とかね、なんかそのこう思ったこと忘れないようにとかってやっぱりやってる方もいらっしゃって、なんかそれはそれでいいなって思いますよね、
うん
うん、
そうですね、やっぱり、うん、意味ないのはやっぱり入れられないかなと思いますね、
うん、まあでもまた
それもね、文化によって違うけど、ファッションって入れる人もいますからね、
うん、まあもちろんもちろんね。まあでも一回入れるともうどんどん増えていくらしいんで、
次すごい増えて
たらしい、すごいことになってるかもしれないけど、
あれって
、うん、楽しみにしております。
はい、でも今考えてるのも ここの名前はどこか小さく入れようかなと思って、
ああ、うん、そっかそっか、そうですね。
そこでストップできれば、
うん、
ベストかなと。
まあ分かんないですよ、今度お母さんの名前入れないととかね。
確かに確かに、家族全員入れないと、
そうそうそう、どんどん家族が増えていくからね。
確かに確かに。
まあそう、じゃあそんな感じですかね。
はい
はい、すいません最後ダラダラしちゃいましたけども、今回は、プロフェッショナルダンサー兼モデル兼女優さんで、まあ、俳優と言った方がいいのかな今の時代は、でいらっしゃいます、島津愛さんにお話を伺いました。愛さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あのアスリートの方、まあ、ダンサーの方もねアスリートとして位置づけられるかなとは思うんですけど、
うん、
お肉食べなくても
いけ
るんですね。
ね、うん、いや本当俺もそれはねちょっとはぁと思ったよ、
うんうんうん、
結構いるんかな。
ねえ、
でもさ
いる
炭水化物と、うん、まあ、タンパク質、まあ、豆とかねお豆腐とかって言ってたけど、
うん、
なかなかたくさん量取らないとさダメじゃん、ね、野菜とかもさそうなってくると、
うん、確かに確かに、
そうするとそれはそれでね 大変っつうか、
うんうん、
まあでも旦那さんも一緒にってことだからねビーガンっていうことで、
でそしたらやっぱり、うん、まあ、同じものをね自然と食べるようになるでしょうね、
うん
うん
うん、いやでもそのベジタリアンであの肉体美っていうのはすごいですよね。
確かに、あ、うん、でもでもいるあのなんだっけボディービルダーの人でもビーガンの人とか見たことある。あ
そっか、
やっぱうまくね摂取すれば
まあそうだよ ね、まあ、それ人それぞれだよね。だから全員が全員じゃやっぱりまあ体質があるからね、
うん、
あの肉食べないと調子悪くなるっていう人もいるだろうし、
確かに、ま
あ、そうじゃないっていう人もねいると思うからね、
うん、そうですね、う
ん、あの肉食べない買ったらダンスが上手くなるってわけじゃないのでね
よっしゃ今日からビーガンに
うーん、いやーまあちょっとやっぱり改めて思ったけど、この音楽に乗ってさ体を動かせるっていう人はさ、
うん、
なんかいいよね、
うん、
ちょっとなんか音楽とかさ、ま、街中で流れてきててもさこうちょ踊れる人はさ、うん、こうちょっと乗るじゃない、なんか
確かに
乗れるじゃん、なんか楽しそうじゃん。
ミッツさんはそういうタイプじゃなく、
いやヘッドバンキングの方ですよねどっちかっていうと
そっちか、
まあ、体は、まあ、乗るっていうかもうなんか暴れ出すっていう感じだからそのコンサートっていうかライブに行くとね
ヘビメタな感じの、
まあ、ヘビメタルではないんですけどまあ、ハードコアな方ですけどね、うん、まあまあ、だからそういう乗るっていう感じじゃなくて、それは でもそれは俺はできないし、
うん、
恥ずかしいのもあるし、
うん、
ね、でも沙織ちゃんとかはさ、さの、
うん、
やっぱりそういうなんつうのサルサ系の音楽が流れてきたらやっぱりちょっとステップが踏めるわけじゃない、こう、
うん、踏みたくなっちゃう、
あのパーティーの時とかでもさ、
うん、
それが羨ましいっていうか、なんか楽しそうだよなって思うんだけど普通に、
ね、あれよ日本人ってやっぱり全てのことに対してレベルが高いから、
ああ
自分もそこのレベルに達してないと踊れるって言っちゃいけない、歌えるって言っちゃいけないってとこあるけど、
うん
もうあれよこんにちはが言えるだけで日本語ペラペラっていうような世界だから、アメリカって
寿司とラーメンがね言えたらもう、
そう
日本語喋れるって言えるってこと、
そんなレベルだから、だからちょ踊れるっていう、ね、レベルが多分世界中の人たちのね普通のダンス、それで自信が生まれるんですよねみんなね。
まあでもやっぱステップをさこう知っとかないとね、
うん、
踏めないからね、だから、まあ、それは習う、まあ、それは習ってみるかな、なんかちょっとね、
う
ん、新しいことをやりたいなと思ってたんだよね。
でもちっちゃい頃からやっぱバレエもされててね、ダンサーとしてもずっと生きてきてらっしゃるから、
うん、
もうそりゃ音楽が流れた瞬間に愛さんみたいな方も、まあね、自然と動いちゃう、
そうだよね、いやーいいですね、なんかダンスって何も
言語がなくていいからね、
そうだ、何も持たなくていいじゃない、
そうそうそうそうそうそう、ね、うん、ほんとそう、 あれは強いですよ。
うん、いやあとなんかあのビヨンセのエイリアンスーパースターという思い出の曲っていうところでね上げてもらいましたけど、
うん、
それ俺動画見たんですよねインタビューの後に、
うんうんうん、
そしたらああ止まってるっていうのを見たんですけど、まあでもなんかね愛さんはあんまりその歌詞にこだわりは持ってないって言ってましたけど、うん、まあなんとなく歌詞見てるとやっぱりそのエイリアンっていうかその移民異端、
ね、まあ
ユニーク、
うん、
な最初の方にも I'm the only one I'm ナンバーワンとかそういうのも言ってたりして、うん、あのもうまさにだから愛さんはさ日本から来たさ、
うん、
移民でさエイリアンってまあエイリアンってあのエイリアンって聞くとあのエイリアン宇宙人をみんなで思い出すかもしれないけどエイリアンって普通にあの異邦人ってことですからねあのなんてい
う、うん、ね、なんかあのビザの更新とかそういうところでもこっちエイリアンとか書いてますよね。
そうね、そうそうそうそう、そういう意味でまさに愛さんはそういうことじゃんねと思って、
うん
うん、なんか面白いなと思って聞いてましたけど
確かにそうですね、まあ、そういうところもねまあなんですかね愛さんの強みになる部分ですよね、
うん、
きっとね
ユニークさだしね、うん、それは
そうそうそうエンターテイナーとしてのユニークさですよね、
うんうん、いやだからマドンナと踊ってる写真とかもさあんってさそれはねなんか和装着てセンス持って踊ってたりとかもめちゃくちゃそんなの、
うん、ね、なるほどね、あ
の強みを生かしてると思うんだけど
はいはいはい、うん、そうですよね
いやあとタトゥーの話も良かったですね。おお、
かっこいいなこのタトゥー。
うん、まあ何しろなんかね あの愛さんという人間がとてもシンプルで、
うん、
まっすぐだからこう強いんだなって、
うん、
最なんかずっと振り返って思いましたね。
うんうんうん、
なんかほんと何の裏表もないくて
あ
ね、ストレートで
確かに
明るくてポジティブで影がないとかさ
なんか声の感じとかもそういう風に感じますよね喋、
うん、
られてる、
うんうんうん、まあ、それってでもやっぱ強さだと思うんだよねそのシンプルでいられるっていうのはね
確かに
いろんなこと考えすぎちゃうとさあの心配しすぎちゃったりとかさ
うん
あらら動けなかったりとかさ
あらあらあら、
うん、ねだからそうやって多分持ってってんだと思うんだけどね自分で
ああなるほどね、うんうん、いやでもこれからねそのモデルもされて女優さんの方にも
うん、うん、そうですね
多分拡張していかれるからそういう意味では非常に楽しみですよね。
ほんと楽しみそのうちまあまあモデルもねそもうたくさん今写真も見れると思いますけどそのうち映画とかにもね出てきたりして見れたりするのが楽しみですよね。
確かに、
うん、
そうですね。
はい楽しみにしております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
リアルアメリカ情報
いいよ。
このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。
は
おいあのまあネットフリックスの話を冒頭でもしましたけれども
はあ、
まあ、テレビを見てる時間とかを有効に使えないかっていうところもありまして。
テレビを見ている時間を有効に使う。はあ、
はい。プラス私はもうエクササイズしなきゃいけないというのは分かっていると。でもあんまり好きじゃんってか全く好きじゃないんですよ私エクササイズが。
まあなるほど、うん、
体を動かしてそのエクササイズのためのエクササイズがね、うん、ダンスはいいんですけど
分かります、うん、楽しくないってことね、
はい、でもしなきゃいけない楽しくない、
うんうん、
あもうでもしなきゃいけない分かってん、
うん、
ということで、アマゾンでポチっちゃったのが、あのトレッドミル。
あ、トレッドミル買っちゃったの。
買っちゃった。
もうその時点でね、もう頼ってるのがね、もうその時点でもう負けてるよね。これがあったら やるだろうというこの依存が。
バレた。バレたバレた。
なるほど、はい、
あの室内歩行器ですね。
はい、それを、はい、だからテレビを見ながらトレッドミルで走るという作戦ですか。
もう走りもしない、歩く、
歩きながらテレビを見るということですか。
あの手がついてる、手がついてるというか画面がついてたりするジムにあるような大きなものってやっぱり300ドル400ドル、
うん、
まあ、5万円ぐらいする結構立派なね、うん、ものがあるんですけど、うん、そうじゃなくてすごい安いもので、手がついてない、足だけのもの、くるくるくるって、
あ、下だけくるくる回ってるってやつ、
下だけ回ってるすごいシンプルなやつが150ドルぐらいかな。
それ大丈夫なの？なんかこけそうじゃね。
そうだからね、そんなスピードが出ないんですよ。
ああ、そういうことか。
3マイルパワーぐらいしか出ないから、3.5 ぐらいかな。であと、あのインクライメントもしないし、あの高さが上がったり下がったりもしないし、まっすぐな平らなまま、
まあじゃあ本当は歩くしかできないっていう感じなの。
そう、ほんとシンプルに歩くしかできないと。
うん、
で買いまして、でそれと同時に、うん、あの立ってパソコンが打てる下にキャスターがついたテーブルも買ったんですよ。デスクか、デスクも買ったんですね。
スタンディングデスクですね。
スタンディングデスク、
これ、これ、これ、俺もこの間買いましたけど、うん、
うんうん、見てましたね。
うん、
それをね、その逆に手がついてないやつだから、
うん、
スタンディングデスクの下にトレッドミルを置いて歩きながらパソコンができるんですよ。
あ、じゃあ仕事をしながらも、あ、歩きながらもエクササイズもできて、
今のとこね、1週間2週間ぐらいね、今のとこね、ちょこちょこやってるんですよ。
ああ、
何かというと、まあ、1時間歩くのって結構時間かかるし、ああ、それだけやってたと、あの時間も取られちゃうじゃないですか、1時間。
ああ、
それが嫌なんですよ。なんかそのためだけに時間が取られるのが。だから、はい、これ朝メールチェックをしながら、ちょこちょこ返しながらなんだかんだやってると、
あ、
意外と1時間ねかかって歩けるんですよ。1時間
すごいね。でも 歩きながら 歩きを止めたらもうこけちゃうもんね。だからずっと強制的に 歩くってことでしょ。
強制的に歩いてて、
うん、
でもね、意外とね、メールチェックとかちょっとメール打つぐらいなら全然問題なくできるから、これを続けていけたら、
うん、
あのそこそこ何時間を有効に使いながらエクササイズができるなって思ってるところです。
ああ、いいですね。へえ、それ何、ね、結構移動はしやす、持ち運びしやすい感じなの？
ね、片方にキャスターというかゴロゴロがついてて、
あ、
片方上げてコロコロコロってこう引きずれる感じになってるんです
。あ、はいはいはいはい。へえ、なるほどな。
そうそうそうそう、もう本当嫌だから、嫌だけどやんなきゃいけないから、もうしょうがなく、じゃあ分かりました、眠い時にもそれやったら強制的に歩かなきゃいけないから起きるしみたいなね。
ああ、まあいいかもね。それ
意外と続けられたらそれで6000歩ぐらいは歩けるから。
まあ、うん、テレビをそれで見るっていうのはなんか嫌だけど、仕事しながらはなんかありだな。
あと、なんだろう、会議出なきゃいけないけどずっと聞いてるだけの会議とかあるじゃないですか。あ、
はいはいはいはい、
そういう時はいいかもしれない。
あ、確かに確かに、
そうそうそうそう。
あ、なるほどな。
はい、
それありだね。
いうようなことでちょっと買いましたけど、うん、最近ミスさんポチったものとかあります？
これ何のコーナーだったっけ今これ。
リアルなんかそういうの買ったよ。
あれ、これ何のコーナーだっけ。
リアルアメリカ、リアルアメリカ
買ったの。だから俺はなんかこの間、あのだからバランスボードを買って、
はいはいはい、
それ系で行くとね、
うんうん、
それもまだ使ってますよ。調子いいですよ。
おお、
うん、
あ、ちゃんと継続して、
うん、
おお
でもなんかそんなんばっかやな。なんか健康
いやそう
なの腰が痛いとかさ。
確かにそんなコーナーでした、うん、はい。まあでもあのトレッドミルはね、そのちっちゃいそのマンションとかに、日本のねマンションとかに住んでる人でもね、多分ベッドの人
に
入るから、
いいね、
まあ意外とありだなって、
うん、意外とありだねそれね、ちょっと興味出てきたわ、
うん、意外と折りたためるパターンのやつとかもあるし、いろんなのあるんですよね。
なるほど、
悪くないということで、
ちょっと見てみます。
おすすめですというリアルアメリカ情報でした
アメリカの情報かこれ
確かに、分かんない、日本で売ってないかもしれないけど
はい、
確かに、はい、
終わり
シメのコーナーです。質問。
はい、質問。健康話は置いといて、まあ愛さんのお話にもあやかってなんですけども、沙織ちゃんが、
はいはい、
自分の体に、まあ、タトゥー入ってないかったよね、確かね。
入ってないです。
入れるとしたらどんな言葉を入れますかっていう、なんかちょっとよくありそうな質問なんですけど。
うわー。結構レベル高い質問ですよ
これなかなか多分考えたことあるじゃん、多分入れてみようかなみたいな、興味は持ったことはない。
私はピアスも開いてないので。
あ、そういうタイプか。
そう、何にもしたことがないから
興味なしか。じゃ
あ、いや入れたくないかな、逆に。
あ、そう、
うん、そう、入れたくないタイプかもしれないけど、でも別に入ってる人に対しては別にはおしゃれだなって思うけど、う
ん、それは何、なんで体に気を傷つけたくないとか、そういうあれ。
なんか私結構めんどくさいことが嫌いで、
あ、
なんかね、本当だったら髪の毛も白髪がなければ何にも染めたくないし、
あ
男の人だったら多分坊主にしてたいし楽ちんだね。
あ、
でなんかピアスとか開けてもメンテナンス必要でしょ、
あ
多分ね、ある程度
なんか病気になる人もいるしね、病気っていうかそっからバイキン入る人もいるしね、
産んじゃったり、何にもしたくないんですよ、なんか針とか刺したくないし。
すごいね、なかなか珍しいよね。だいたい女性はもう7割8割9割ぐらいはしてるようなイメージだけどね。
確かにね、うん、開いてたらね、それはそれでちょこってつけられるからいいんですけど。
そうなんだ、
うん、何にもしたくないから多分しないと思うけど、
うん、
でもやっぱサーファーのミツさんだとサーファーイコールめっちゃタトゥー入ってるみたいなイメージあるんですけど、
う
ん、
そうなのか。
LA はね、
LA のね、そうね、
サーファーはね、
うん、
やっぱ入れようとはしてないんですか。
いや、なんかかっこいいなとは思ったりするけど、なんかでもそういうものってさ、なんかあのその時はかっこ、例えばさ中二病みたいなさ、竜の入れて30になったらダッサーとか思ったりする
の、分かる分かる、
ことが想像できるから、
お
ー
おーおー、
なんか嫌なんだよねって思っちゃうんだよね。
あ、それはね、確かにアンドゥーできないですからね
そうそうそう、
やり直しが効かないから、あれは、
まあまあ上からね入れ直す人はいるけどね、それを隠すためにまた違うものをボンボンボン
入れ
て
ね、
違うやつをね、もう何が何だか分かんなくなってきてるっていう、あのとか最近はあのなんかあのサイリー、ま、マイリーサイラスだったっけなサイリーマイラス
メイリーサイラス、
うん、とかああいう人なんポチョポチョポチョって入ってる人いるじゃない、
ポチョポチョポチョ、
ちょところどころにさ可愛らしいやつがさ、
入ってる入ってる、ピカチュウとかね、
う
ん、
ああいうのはあれでまた遊び感があっていいなと思うけどね。
アリアナグランデとかめっちゃ入ってますもんね、
うんうん、でも一回入れるとどんどんやっぱ入っちゃ増えていくんだ、
そういうことか、
だろうねと思うけど、
確かに
癖になるっていうか。まあでも俺はねあれですよ、あのスーパー銭湯が大好きなんで、
あ、日本はね、
スーパー銭湯に行けないっていうのがね、もうダメですよ。
あ、日本行けないですね、行けないですよ、うん、
そうそうそう、
あのおすすめの場所あります、そしたら入れるんだったら、
あ、タトゥーを入れるなら、
はい、
あのスーパー銭湯のおすすめを知りたかった。
じゃないじゃないじゃない。タトゥーの、スーパー銭湯に行けるタトゥーのを入れる場所のおすすめがですね、
これ
キム・カーダシアンがやってたんですけど、
はあ、
唇の裏。
ああ、そういうことか。そう、隠せるってことね。
隠せる、入ってるんだけど誰にも見れない、見られない場所が唇の裏、うん、
それだったら足の裏に入れるわ。
あ、そうね、確かに。
唇超痛そう、超痛そう、
確かに痛そう、痛そう、
うん、入れる意味あんのかってい
う
話だね。
そうそうそう、見えないしね。耳の裏とか入れてる人は女の人で結構多いですけどね。
うん、
ここになんか音符マークとか、
うん、まあ、そういうね、ちょこっとね、可愛いやつはね、
うん、
ありますよね。
そうそう、まあね、アメリカは普通ですからね、タトゥ
ー。うん、
ファッションの一種みたいな感じですか。
はい、まあ多分みんな多分一回は考えたことあるんだろうなとか思ったりするんだけどね、入れるなら
やっぱ日本の友達で入れてる子は私周りに一人もいないかな。
あ、そう、俺結構いるな。
あ、女の子はいないかな。男の子はいるけど。
ちなみに XYF も入れてましたよ、いろいろとちょこちょこちょこちょこちょこ。
まあ LA にいらっしゃったからね、うん、で、まあ、
でも後で気づいたのが金属アレルギーだったっていう。
で、そのあれって金属関係ある、
金属なんだと思うんだけど、金属じゃないのかな。まあその成分的なものが、まあ、炭といえど何か入ってるんでしょう。何だったっけな、
うんうんうん、確かに
そういうのもあるしね。まあでも沙織ちゃんが言ったそのなんか めんどくさいんじゃないけど、なんかちょっと話だらだら長くなっちゃったけど。
確かに。
いや俺もさ、やっぱその坊主にしてるっていうのはやっぱそういうのもあるんだよね。でも、
うん、
楽だからってのもあるんだけど、
うん、
ただやっぱり色気を持たないとダメだなという反省みたいなのもやっぱあるんだよね。
え、ついにみつさん坊主脱却？
脱却しないと思うんだけど。たまに思うよね、なんか。
でもいいタイミングじゃないですか、髪型変えたりするの。
あー、確かに、
うん、
じゃあ次
伸ばしてみたり、
長髪でタトゥー入れて
ひげ生やした結んじゃったりなんかして髪だけ、
うん、トレッドメルに乗るっていうね。
やばいな、やばい人です。はい
はい、
まあちょっとダラダラしちゃいましたけど、
変えていこう、変えていこうじゃないか。
いいじゃないですか。
はい
はい、ということで今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。 podcast.08.com podcast.08.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
08ロックだから。
あ、ちょっと待って、
ロックが抜けてるから。
もう一回もう一回、
どこから行けばいいんだこれ。
あー、今日お届けしましたインタビューの内容とリアルアメリカ情報のインフォメーションは podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
はい、 1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。お便りレビューもお待ちしています。番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします。
今回はちょっと AI に対抗してるみつさんが見れましたね。
詳細はウェブサイトを見てね。
ということで今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。